お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙4章5節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙4章の学びをしていますが、4章の3節から4節。それでもなお、私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。アイザック・ニュートンは偉大な科学者であっただけでなく、偉大な説教者でもありました。ある日誰かがニュートン卿に次のように言いました。アイザックさん、私にはわからないのです。あなたは子供のように聖書を信じることができるようですね。私もそうしようとしましたが、できないのです。聖書の言っているあまりにも多くのことが私には無意味なんです。私には信じられません。理解できないんです。アイザック・ニュートンの返事はこうでした。時々私は書斎に入って放心状態で、ろうそく消しがかぶったままでろうそくをつけようとします。手探りで火をつけようとしますができません。でも、ろうそく消しを取り除けば、ろうそくをつけることができます。あなたのろうそく消しは、自分の罪を愛することではないでしょうか。恋の不信仰があなたの中にあるのです。悔い改めて神様に立ち返りなさい。神様の御霊にご自分の真理を明らかにしていただく準備をしなさい。そうすればイエス・キリストの御顔に輝く神様の恵みの栄光を示すことは神様の喜びなのです。なぜ人々は福音を信じないのでしょうか。なぜなら、サタンが彼らの目をくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているからです。福音は栄光に満ちています。なぜなら福音はキリストの栄光を明らかにするからです。明らかに人々は自分の罪を明らかにされたくはないので、光の方に来るのを嫌うのです。第二コリント人への手紙4章の5節。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。私たちは主であるイエス・キリストを述べ伝えます。確かに私たちは神様の御言葉を伝えようとするとき、知恵のない無力なものです。そして神様の御言葉を伝えようとするとき、必ず私たちに対抗する敵がいて、その敵は人々の思いをくらませようとするのです。6節。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。パウロは神様が光を創造された天地創造の時に遡ります。いつ創造が起こったか私たちは知りません。ある人たちは神様はこの宇宙を紀元前4004年に創造されたと主張します。しかし神様は私たちに具体的な日付を示してはおられません。私たちの神様は永遠の神様です。 神様はそこにただ座り込んで、親指をぐるぐると回しながら、人間がある場面に登場するのを待っておられたのではないのです。もちろん人間は新参者です。でも神様はずっとずっと長いことここにおられるのです。私はこの宇宙はずっと長いことあって、その宇宙に何かが起こったという立場をとっています。宇宙には何か巨大な激動が起こった証拠があります。完璧な被造物に何かが起こったに違いありません。創世記一章一節には、神の霊が水の上を動いていたと書かれています。実際にここで使われている言葉は、神様の御霊が水の上に覆いかぶさっていたという意味です。その後神様は言われました。光よあれ。そして光がそこにあったのです。今パウロは、光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのですと私たちに教えています。ちょうど神様の御霊が水の上に覆いかぶさっていたように、神様の御霊は私たちの魂に覆いかぶさります。私たちの心に確信をもたらすために、私たちのうちに入って来られるのです。そして御霊は私たちを神聖させられます。そして神様の見姿であられるキリストの栄光ある福音の光が差し込むのです。ここで私たちはキリストを見つめることに戻ってきます。誰かが言ったように、見つめることは救いをもたらし、見つめることは成果をもたらすのです。私たちは死を見つめるために多くの時間を費やす必要があります。でもそうしてさえいても、私たちはそれでも弱い器なのですと、マギー博士は述べています。7節。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは弱い粘土の器、壊れやすい陶器のような存在に過ぎません。ここには、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですとありますが、宝とは一体何でしょうか？宝とは栄光に満ちた福音のことです。私たちはこの栄光に満ちた福音を小さな古い土の器の中に入れているのです。パウロが次のように言っているのはそのためです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。私たちは時々、証の中でつい傲慢なことを口走ってしまいます。人が証の中で自慢話を始めるのはとてもたやすいことです。もし証の中でイエス・キリストにご栄光が記されないのなら、そこには何の意味もありません。結局のところ私たちはただのしもべに過ぎないのです。それが私たちについて言うことができる最善のことです。土の器という例えは、ギデオンの時代の出来事を思い起こさせます。詩式七章で、数えきれないほどのミディアン人の侵略者たちから、自分たちの地を解放するために、ギデオンがたった300人の兵士たちを連れて行きました。一人一人の兵士は、ラッパと松明と土の器の水差しを持っていました。彼らは、光が遠くから見えないように、松明を土の器の中に入れて持って行ったのです。そして彼らがミディアン人たちの陣営に着いたとき、土の器を壊しました。土の器が壊れるまでは、光は輝かなかったのです。今日私たちに必要なのは、主の栄光を表すことのできる壊されるべき器です。使徒パウロは、 イエス様のために苦しみを受けることが何であるかを知っている人物でした。その器は壊されなければならなかったのです。今日の問題は、あまりにも多くの人たちが進んで壊されようとは思っていないことなのです。ジョージ・ギル博士は次のように言いました。誰かが生まれるためには、誰かが生みの苦しみを味わわなければならない。人がなかなか救われないのは、進んで生みの苦しみを味わおうとする人が十分にいないからだ。人に証をしなさいというのは簡単ですが、その人が福音のためにどのような犠牲を払うつもりがあるかは別の問題です。誰かの家のドアをノックして、誰かを訪問するだけでは十分ではありません。人を訪問することを軽視しているのでも、訪問が重要ではないと言っているのでもありません。土の器は壊されなければならない。つまり、福音のために犠牲を払い、生みの苦しみをしなければならないと言っているのです。私たちの人生に、自分の意向と主の意向の両方を通すことはできません。私たちは主に従うのかどうか心を決める必要があるのです。四章の八節。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。パウロは、私たちは苦しめられますと言っています。でも、窮することはありませんとも言っています。パウロは苦しめられましたが、それでも福音を述べ伝える機会がありました。瀬戸際の激しい戦いがありましたが、それでもそのような中で彼は神様に信頼することができました。またここには、途方に暮れていますがとありますが、時にパウロは出口を見つけることができませんでした。でも行き詰まることはありませんでした。彼は途方に暮れた状態から、御霊の助けによって抜け出すことができたとも言っているのです。九節。迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。確かにパウロは迫害され敵に追われました。でも見捨てられることはありませんでした。つまり敵に追いつかれてしまうことはなかったというのです。牢獄にいた時パウロはピリピ人たちに次のように書き送ることができました。ピリピ人への手紙1章の12節から13節。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、牢獄にいた時にさえ、いつでもパウロは主が自分と共にいてくださるということができました。またここには、倒されますが滅びませんとありますが、文字通りパウロは石打ちの刑にあったことがあり、彼は打ちのめされました。確かに敵が彼を捕まえましたが、しかし敵は彼を滅ぼしたり殺したりはしませんでした。実際この部分のすべての言い回しでパウロは言葉遊びをしているのですが、翻訳されるときにそれは失われてしまっています。もしこの箇所を意訳するとしたら次のようになると思います。私は打ち倒されたが、三振したわけではない。自分の人生の終わりの時になってパウロは、第二テモテ四章の七節で、走るべき道のりを走り終えということができました。パウロはその生涯を通して負け戦をしているように見えました。でも、それでもパウロは自分の弱さの中で強かったのです。もし小柄で、足が不自由で、弱く、病気がちなユダヤ人を絶大な権力を持つローマ帝国の力に対抗させたとしたら、 私たちは彼が無に過ぎないと結論付けたに違いありません。でも事実彼はローマ帝国を衰えさせることのできたメッセージをもたらした人物だったのです。イギリスの歴史家ギッボンは、ローマ帝国はキリストの福音のメッセージに対抗することはできなかったと言い切りました。今でも福音は王位を倒れさせ続けています。パウロはあまりにも弱いように見えましたが、それでも神様は彼を何度も何度も助けられました。神様は奇跡的な方法も自然な方法も用いられました。そのように神様はご自分のしもべたちを見捨てられることは絶対にありません。私たちは妥協の時代に生きています。今は便宜主義の時代、そして人間をその人がどれだけ人気があるか、その人に何人の友人がいるかで測るような時代です。ロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしておられたボブ・シェラー博士はよくこのように言っていました。私は人をその人の敵で測る。正しい種類の敵を作ることは重要なことです。イエス様は、もし私たちが主を愛し、主に従うなら、この世は私たちを憎むことになると言われました。パウロには正しい種類の敵がいました。私にも正しい種類の敵がいると私は確信していますと、マギー博士は述べています。第二コリント四章の十節。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。第一コリント人への手紙十五章三十一節で、パウロが自分は日々死ぬのだということができました。第一コリント人への手紙十五章の三十一節を読み出します。兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。またローマ人への手紙八章の三十六節では、パウロは次のように書いています。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。また第一コリント人への手紙四章九節にはこのように書かれています。私はこう思います。神は私たち使徒を死罪に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは御使いにも人々にもこの世の見せ物になったのです。クリスチャンは苦しむことを恐れてはなりません。イエス様は私たちが主に従うならこの世は私たちを憎むと言われたのです。このような会員の時代にあって、主イエス・キリストと一緒に福音をかざして立つということは非常に大切なことです。第二コリント人への手紙四章に戻りますが、十一節。私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が、私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。私たちは最も弱いと感じる時にこそ、主にあって最も強いものなのかもしれないのです。十二節から十四節。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。私は信じた、それゆえに語った、と書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも、信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、 あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださることを知っているからです。ここで注目すべき重要なことは、パウロが死を終わりであるとは思っていないということです。彼は死の向こう側を見ています。死は彼が経験することの中の一つの通過点にしか過ぎません。次の章で彼は、キリストのための殉教のミニストリーにおける神様の恵みについて語ります。イエス様のために命を投げ出すことの中には、神様からの深い慰めがあるのです。パウロは自分は、この世のものに対して死んでおり、生けるキリストに継ぎ合わされていると言っています。15節から16節。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。肉体的には私たちは年を取るごとに死に近づいていきます。でも私たちは日々恵みとキリストを知る知識に成長していくのです。私たちが持っている体は日々刻々死につつあります。でも内なる人は日々新たにされています。17節から18節。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。この地上では私たちにはとても多くの問題があるように思います。そしてそれがとてつもなく長く続くようにも思います。でもいつの日にか主から与えられる栄光の素晴らしさに比べるならば、それは軽い観難にしか過ぎないのです。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからですとありますが、私たちは目に見えるものを見つめるべきではありません。私たちの周りにあるものはすべて過ぎ去ってゆきます。しかし目に見えないものはいつまでも続くのであり、目に見えないものが永遠の価値のあるものなのです。なぜなら、見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、苦しみのミニストリーその2というテーマで、第二コリント人への手紙4章5節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。